続いて品川区議会自民党澤田博一議員の質問です。国旗掲揚の推進について、積極的に区関連施設にも国旗の掲揚を推進していくべきだと考えますが、国旗掲揚の状況などは。
総合庁舎では会長日や祝日に、小中学校などでは式典などに掲揚しています。
区でも祝日に国旗を掲揚する運動の推進を図っていただきたいですが、所見を。
法により国旗が定められた意義を踏まえ、引き続き区施設への掲揚を行っていきます。
待機児童をゼロにする施策について、区として待機児童をゼロにするという強い宣言と、そのために取り得る今後の施策について所見を。
将来的な財政負担を考慮しながら、待機児童対策について積極的に取り組んでいきます。
民間企業が運営する保育所を増やしていくべきと考えますが、現状などは。
株式会社が運営するのは認可11園、認証15箇所です。今後も事業主体に関わらず、内容などを検討し、開設を支援していきます。
事業所内保育所の現状把握と今後の活用は。
現在6箇所あり、今後は待機児童解消施策の一つとして検討していきます。
使われていない国有地を保育所として自治体に提供するとの発表がありましたが、区の状況は。
対象は4箇所あり、様々な条件を勘案しながら慎重に検討していきます。
子ども子育て支援新制度の本格実施に向け、区は制度の動向をどう捉えているのですか。今後の認定こども園、認可保育園などの在り方への認識は。
認定こども園への移行について、国やとの動向を注視し、認可への移行を目指す認可外施設については支援していく考えです。
生活保護の在り方について、今後の区予算に占める生活保護費の見通しは。
保護費などは増加を続けると考えます。
政府の方針や法改正を受けての区の対応は。
基本的な考え方に変わりはなく、今後も適切に運営していきます。
就労支援策のさらなる充実を。
今年度は就労支援員を増員するなど充実を図ります。
不正受給を取り締まるためのケースワーカーの人員配置や警察などとの連携について所見を。
不正受給の発見については、全ケースワーカーが取り組み、対応困難な事例は適宜警察と連携しています。
生活保護費返還金の管理について所見を。
昨年10月より返還金の支払いが確実に行われるよう口座振替を導入しました。
生活保護費の半分を占める医療扶助費減額のため、ジェネリック医薬品などの利用促進を。
今後も積極的に使用促進を進めていきます。
区が行う法外援護について、必要性や妥当性は。
入浴券の配布などは必要性妥当性を判断の上、法内援護の補填を目的に実施しており、教育に関わる支援としては塾代の補助などを行っています。
法外援護は区の財源ではなく、国庫から財源を充てるべきと考えますが、所見は。
国への要望なども検討していきます。
区内企業との連携について、品川 CSR 協議会について現状の認識は。
企業の社会貢献活動の意欲は高まっていると認識しています。
参加企業を増やすための体制は。
活動事例を紹介することなどにより加入促進を図ります。
防災協定での連携や訓練などへの参加状況は。今後の CSR 協議会としての防災への取り組みは。
防災訓練への参加など活動は着実に広がっており、引き続き協議会を通して取り組みを進めていきます。
教育分野での区内企業の社会貢献活動の推進に取り組んでは。
より多くの活動がなされるよう働きかけます。
CSR 協議会の加盟企業について、区との情報交換や連絡体制は。
協議会の一層の活性化を図っていきます。
大企業の区外移転は地域にも大きな損失ですが、楽天株式会社移転の件では、事前の情報提供などがあったのですか。
事前に情報はありませんでした。
品川区議会自民党、澤田博一議員の質問でした。